Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。9月27日になりました。
はい、
お便りがなんか来ている。
はい、来てます。はい、破れ傘さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
信子さん、原田さん、高知の知り合いが塩けんぴっていうお菓子をたくさんくれました。
お
細切りで食べやすく、こちらはもともと芋けんぴの甘みがあまり得意ではないのですが、その名の通り塩けんぴは塩味なので、ビールにもよく合い、食べる手が止まりませんっていうことなんですけど、私はあの芋けんぴが好きなんですよ。まずね、だからこの甘じょっぱいのかな、しょっぱい方がっていうことみたいですけど、芋けんぴより美味しいんやろうか。
あのでも僕はものすごく分かりましたよ。
あ、本当ですか。
うん、あのあんま僕も芋けんぴ好きなんですよ。だけど、これちょっと塩気があるって想像したら、より好きかもと思った。
あ、なるほど。でも私は多分原田さんより芋けんぴが好きなんですよ。なのでなんていうんですかね、芋けんぴが大好きな人からとったら、塩けんぴってどんなんなんやろうなって。
どっちですか、どっちですか。
何、
疑いですか。
芋けんぴがあんなに美味しいから
完成してるやん、芋けんぴね。
そうそうそう、
なるほどなるほど。私別にそんな足さんでいい、加塩でいい。
そうそうそう、
が強いってことね。
そうそうそう、
なるほどなるほど。
で、原さんは結構そこまで芋けんぴが好きじゃないから
嘘決めてくるやん。
塩けんぴ
も、私も芋けんぴは好きです。
本当ですか。
分からん。でも円城さんの方が好きかもしれない。
あ、そうですね、好きですね。多分私の方が芋けんぴのことを好きです。はい、すごくね。はい、
なんやろ
う、
あの皆さんこんにちは、負けず嫌いの人と一緒にラジオをする大変でございまして、この円城さんがですね、出している、フリーマガジン、半径 500m というのがあるんですが、このフリーマガジンのこぼれ話を、この編集長から聞くというラジオ番組、それがサウンド版半径 500m です。
そうです。
そしてですね、時にはもう本当に好きなものを誰よりも好きだと豪語するみたいなこともありつつのですけれども、もう一つ円城さんがね、出しているフリーマガジンがありまして、おっちゃんとおばちゃん。
そうです。
こちらもね、なかなか面白いフリーマガジンでして、
そうなんです、
これもこぼれ話聞きましょうということで、1時間で2冊のフリーマガジンが柱になっているという、ラジオ番組で す。ぜひゆっくり聞いていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
私は原田博之と言いまして、サウンドロゴクリエイター、これもう1時間聞いていただくと、いろいろ
原田さんのね、いろんなあのコマーシャルソングが聞けます。
そうですね、今もうこの番組では全部作らせていただいているということで、そんな2人でお送りする番組です。そして今みたいにですね、もう私たちがどっちが好きやみたいな話になる、なんか自分がちょっと気になったことを送ってもらったりするというね、そういうお便りを本当に心からお待ちしているというわけでございます。そしてその2つのフリーマガジンが気になった方には、お便りをいただいた方の中から抽選で2名の方に、1冊ずつプレゼントしているというのもあるので、どしどしお便りを送ってほしいと思います。どこに送ればいいでしょうか。
メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で 500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで、 KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに 輪くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案美輪くんが彩りの里を届ける会社サイト
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します、
はい。
冒頭も紹介したんですけど半径500メートルという人気のあるフリーマガジン、うん、これは一つのバス停が中心に特集が組まれるんですね、はい、半径500メートルでこう見つけ出した、
はい、
で過去のその特集の中から編集長がまあ紹介をしてくれるんですけど、うんうんうん、どっかのバス停きっかけで見つかったお店ですよと、
はい、
だから聞いてくださってる方には最後までバス停を教え示す最後の時にご紹介すると、
はい、
でただちょっと事前にバス停当てクイズのヒントをもらってます、
うんうん、そうなんですよ
今日もバス停当てクイズ
そうなんです、そうなんです。
じゃあヒントをください。
はい、西陣のね
西陣、
うん、バス停なんですよ、
うん、
で、まあ今出川通りと
ほう
あるお寺のある道が交差している、
はい、はいはいはい。
なので今出川そのお寺
今出川そのお寺、
うん、という、まあ、
名前のバス停
でそのお寺は、うん、ヒントを出すと
おだいぶ出してくれるね今日は。
そうなんです、はい、まあ、京都で歴史上もう最大の火災っていうのがね
あーはーはー
江戸時代にあって、
はいはいはい、
それ天明の大火って言われてるんですけど、はいはい、その時にこのお寺の前まで火が迫ったんですけど、うんうん、一応言われているのがその朱塗りの東門の前で止まったと火災が、
はい、火災がね、
うん、っていう風に言われているお寺です。
言い伝えのある
そう、
その大火災の時に
そうそうそう
住んでのところで燃えなかったお寺。
そうですそうです。
ああそれはあそこやなっていう人がいるでしょう、う
ん、はい、ご存知の方は。
なるほど、
はい、
今出川通り
そして
西陣の地域で、
はい、
お寺と、
はい、
そこの何でしょう今日は。
それが今はちょっともうお休みされてないんですけども。
そうですか。
アイスクリーム屋さんがあったんですよね。
いやもうアイスクリーム屋さんはなくならんといてほしいな。
そうでしょう、
はい、
まあチベタっていうとこがあったんですよね。そこはね西陣にめちゃめちゃ美味しいとんかつ屋さんがあるんですけど大江戸ってい う,、
う
ん、
う
そのとんかつ屋さんがねデザートに最後に出したかったアイスクリームがあんまり美味しくて、
はいはい、
それだけ独立させたんですよ
大江戸さんが。
もう隣にね
はは
でそれがもう美味しすぎたんです。で何がすごいって、
はい、
まあ、それ奥さんがやったはったんですけど、
はい、
ねフルーツのアイスクリームなんですよ全部。
あそうなんや。
例えば、うん、巨峰とか、
うんうん、
桃とか、
はい、
まあいちごもちろんあるしね、はい、でビワとか、
はい、
まあちょっとこうアイスって聞いた時にパッと最初に思い浮かばへんようなフルーツも全部あって、
うんうん、
その季節ごとに、
はい、
その下処理がもうね全部美味しいアイスは下処理なんですって。
だから
私何思ったかっていうと、うん、まあ大江戸さんもそうなんですけどその京都でこう美味しいとか言われてるところは、
はい、
やっぱ下処理すごいんやなと。
なるほど。
でよもぎっていうのもあったんですけど、はい、例えばよもぎのアイス作るときによもぎの美味しい粉末ってちゃんと売ってるんですよ、
うん、
ちゃんと高いもので、はいはい、でもやっぱよもぎを取りに行くとこからなんですね。
なるほど。
で全部そこで悪い葉っぱを取って柔らかいとこだけにして洗ってとかで蒸してとかもうそれ全部下処理じゃないですか、
はいはい、
最後混ぜるじゃないですか、
はい、
混ぜるのはまだね最後混ぜてなんか出来上がりってなるんですけど、はいはいはい、それまでぶどうでも何でも、
うん、
もう種を全部取っていくんですよ、
はいはい、
スイカなんかは種取るのが手早くないと美味しくなくなるんですって。
なんかわかるな、うんうん、
いつまでも もったもった、うんうん、だからいかに早くたくさんの種を全部取って、まあ、果実だけにするかっていうのがもう勝負なんですって、
はい、
もうそんな感じでいかに早く皮を剥いてとかアクの出ないうちにこう処理してとかそういうことを延々してはるアイスクリーム屋さんだったんですよ、
はいはい、
でそのパッと見た時にそのこだわりが
その下処理って聞くまでは見えないんですね、
うん、
例えばこうなんかこうちょっとこう斬新なモダンな感じのシンプルな、まあ、いでたちやし、中入っても、まあ、ちょっと何でしょう、自動ドアでなんかこう簡素な感じやし、なんか凝ってますみたいなところは全然見えないんですよ、
はいはい、
何にも、
うん、
でもこれ編集部で行って、あ、凝ってるとかって目に見えるとこばっかりじゃないやなと、
うん、なるほどね、
もう話を聞いて、下処理の話を聞いて初めて、あ、すっごい凝ってる、こだわってるって分かったけど、うん、それを聞くまでは全然思わなかったんで、うん、で無添加でやったんで、
うんうん、
これまた復活してくれへんかなと思ってるんですよね。なんかもう
それはもう今聞いてる人みんな思ってるよ。
そりゃそうですよね、うん、なんかこううまいことなんかもう一回やってくれらへんかなって思ってる。
でもその本当に丁寧に下処理したアイスを、
うんうん、
その大江戸さんはデザートで、
うん、
こう日替わりとか月替わりみたいなんで出したかったよね、うん、きっと。
ね、そこまでは大江戸さんの時は普通のバニラアイスだったんです。
ああ、そうなんですか、
うん、でそれがあまりに美味しくて、
バニラアイスが
もうそれがもう評判になって、でアイスクリーム屋さんっていうのができて、
なった時にフルーツになった。
そうそう、フルーツもいっぱい。
ほなもう元々美味しいアイスが作れて、
うん、
下処理も丁寧な人が、
そう、
めっちゃ下処理するフルーツアイスを作って決めたっていうのを始めたわけ、ね、
そういうことです。
はあ、
もうだからああいう風に美味しいっていう評判でもうみんなが望んでできたアイスクリーム屋さんなんですよね。
これは人気にもなるし、
うんうんうん、
惜しまれるわな、ま
あ、そうなんですよ。もうで芸術大学を出た方だったので、
はいはい、
もうなんか洒落てるんですよ、いろんなものが。ちょっとした置いてあるものとかもちょこちょこっとシンプルやけど、はいはいはい、なんかあ、これはよく見たらおしゃれやなみたいなものもいっぱいあって、ちょっと座るスペースとかもあったので、その時に置いてあるチェアがすごい北欧の素敵なチェアやったりとかして、また大好きなお店でしたけどね。
チベタ、
チベタ、
ひらがな、
ひらがなでしたね。
冷たいのチベタかな、
チベタイっていうののチベタです。
可愛らしい。
そうなんですよ、はい。
そうか、
うん、
まあもうこれは本当に知ってる人は、
うん、
そうやったな、チベタは美味しかったなと思ってはるやろ
う
し、
そうやと思います。
初めて聞いてる人は、
うん、
そんな今言われても、
うん、そうなんです。いやでもね、あの大江戸さんがあるのでは
い、はい、
なんとかもう一回できないかなと私は願っております。
いやもうみんなでもね、はい、運動です、うん、
はい、ぜひまたやってほしいな。
ね、ほんまですね、はい、このバス停教えてください。
はい、今出川上福寺、上福寺っていうね、あのお寺があって、上福寺道っていう道があるんですよ。
はい、
細い通りなんですけどね、
はいはいはい、
そこと今出川が交差してるんですね。
なるほど、これは分かってた人多いかもしれないですね、
はい、
この記事、
うん、
ちょっとなんていうのかな、ビジュアルでも見たいという方はですね、うんうんうん、ウェブページでもご覧いただけますので、
はい、
半径 500m で検索していただいて、
はい、
ウェブページでまたゆっくり見ていただくのもいいかと思います、
はい、
進行編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス今出川上福寺停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけども、
はい、
ちょっとね、
うん、
あの見つけて好きになってしまった短い曲を聴いてください、
うん、はい、
高田渡るでアイスクリーム。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
うまいなギターと思って
ね、かっこいいですね。
かっこいいんですよね、
はい、
あのお行儀が悪くなるって言って、
うん、
溶けるんかなと思って聞きましたけどね、
はい、
お送りしたのは高田渡でアイスクリームでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウキョウトのカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたいなんでもあるよトヨタカ。 技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来を切り開く東亜、東亜、東亜株式会社。例えば創業事業拡大、資金調達、デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに答えます。早めの相談、損はなし、あなたを応援、しかも無料しないに4カ所、京都商工会議所、ビジネスサポートデスクまで。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
はい、
月末は新曲発表です。
そうなんです、はい、ちょっとねお知らせも含めて、
うん、
あるんですけど、
はい、
10月の最初の土曜日ですね、
はい、
もう来週なんですけど、
うん、10月4日、
4日にですね、はい、大阪 の、
うん、
グランフロント大阪の中でですね、うん、こたつ会議というイベントがあるんです、うん、
はい、北館の1階ナレッジプラザであります。
これねこたつ会議っていうのに、
はい、
まあ、ユニオン A さんが出はるんですよね。
あ、そうなんです。なんかねローカルメディアが集まってですね、うんうん、なんかこたつ会議をしながらローカルで光る宝を探せっていうことで、
はいはい、
まあ、大阪中心なんですけど、うちにね声がかかりまして、
はい、
でもうちの若手スタッフがもうぜひ出たいって言ってね、
これローカルメディアとして選ばれてる、ちょっと
そうなんです、京都ではうちが選ばれてね、
はい、
まあ、いろんなとこもサビーさんとかミーツさんとかね FM802 さんとかいろんなところが選ばれてはるんですけど、はいはい、でまあ京都で選ばれたんですよ、
はい、
でそこでいろんなことをね、まあ、ローカルメディアについて編集長たちがこう会議をして話をしたり、いろんな出展があったりとかして、
なんです
割と楽しいイベントが、
これ無料イベントだね。
そうなんですよ。
でもただ大阪のグランフロントの北側に行けば、
そう、1階に行けばナレッジプラザに行けば、
で11時半から18時半ぐらいまでやってるんですけども
、そうなんですよ。
実はでも、うん、なんです、僕のライブを、
そうなんです、そこでね、
はい、
もうこれすごいんですよ、うちの若手スタッフがですねもうローカルメディア半径が出るならもうこれはね原田博之さんに出てもらわないとみたいので、もうプレゼンしてね、
ありがとうございます。
でもこの時にちょっと原田さんがここでローカルメディアの中で、はい、ちょっと歌ってくださる、
歌うっていうことになったんです、
うん、
でこれ今何を言ってるかって、
うん、
来てほしい、
あ、皆さんぜひ来てください、来てほ
し
い、
しかも僕は、うん、もうつまりそういう感じで、うん、なんかこう、まあ、原田さんという人がいて、
うん、
歌ってくれるらしいですよみたいになってるわけです、
うん、
でそこにですよ、うん、リスナーの皆さんが、うん、あ、原田さんやみたいな感じでちょっと 遠目からステージに向かってあ、原田さんのライブ始まるやんとか言って寄ってきてもらうともすごくありがたいわけです、うん、この人としてはね、
うん、
そう、いや、やらせたかじゃないよ、助けてくれって言ってる、
そうですね大阪のすごい
す
たくさんの人が集ま
る、そうなんです、
はい、
だ大阪駅だからね、
うん、
土曜日に
そう
ちょっと大阪駅遊びに行って原田のライブも見ようぜ、うん、あ、始まるみたいで原田さんのライブがみたいな、ちょっとだけ大きい声の声で言ってほしい、
う
ん、
そうそうそう、
で僕はそれ を気分よくね、どうも原田ですって出てきて、
うん、
でもやっぱりなんかまだこうほら知らん人もいる中で、
うん、
おそらく炎上慎吾さんが紹介してくれて、
うん、そうなんです、
でサウンドロゴクリエイターですよとか言って、
うんうん、
でもなんかこう、うん、こたつ会議になんで呼ばれはったんこの人、
うん、
じゃあ困るということで、
うんうんうん、
私今月の新曲は、
はい、
こたつってっていう曲になったんですね、
はい、すごい、
でこれを皆さんに先にお聞かせします、
すごい、
だからこたつの曲もあるらしいでとか言いながら寄ってきていただいたらいいんじゃない、来週ね、
はい、
いいんじゃないかと思います、
披露されます、
はい、というわけでございまして今月の新曲、
うん、
ちょっとまだ秋ですけれども、
はい、
こたつって聞いてください。
こたつに入ってみかんを食べてるよな、おわきあいあいな気分で、面白いことを面白がって進める会議、時にはお真面目に、こたつっていいな、なぜかみんな集まってくる、こたつ寒くなくても冬じゃなくてもこたつっていいな、ついつい本音がこぼれる、
寒くなくても冬じゃなくても飛んで「あだこだ言い合って生み出してみよう」「未来を面白いことを面白がって笑って自由に時には涙流して」「こたつっていいな」「なぜかみんな集まってくるこたつ」寒くなくても冬じゃなくてもこたつっていいなついつい本音がこぼれるなこたつっていいな寒くなくても冬じゃなくてもこたつっていいなこたつっていいなこたつっていいなこたつっていいなこたつってという新曲でした。
はい、
こたつってってみんなで言いたいと思ってますので
みんなそこでね一緒に覚えて言ってもらえたら嬉しいです、
はい、と思います。今月の新曲こたつってでした。
サウンド版半径 500m
心も肌もすっぴんきれい愉快な姉妹が京都から発信する簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしいシンプルアカンスキンケアアンパン
絵はガハハうとうとキラキラ食べて伝えて一緒に生きて支えるのは人しかいない。社会福祉法人南山城学園。
人に出会い地域に出会い響き合う玉揺らの仕事着で働く毎日を楽しくしよう。ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉揺ら。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人またその予備軍の人々をご紹介してるんですが、
はいはい、
今日はちょっとね、うん、あるゲストに来ていただいております、はい、お名前お願いします。
はい、宝月工業株式会社の弓佐志と申します。よろしくお願いします。
弓佐志さんありがとうございます。
宝月工業ほうちゃんのあの宝月こ、はい、まあね、リスナーの方はもうご存知の通り、
はい、
宝月、うん、弓差さん、はい、なぜ今日は弓差さんが
まあもちろんね縁側イベントに、はい、先日出てくださったっていうのもあるんですけれどもね、はいはい、弓差さんはすごくその人事という仕事のまあプロフェッショナルじゃないですか。
なるほど。
で今どのように人事というものが変わってきているのか、そして変わっていくべきなのかみたいなことをね本当に研究されている一人なんですね。
弓差さんは、
はい、でそれは学生さんたち若い人たちが、職業を選ぶときに、どういうふうなことで選んだ方がいいのか、
はいはいはい、
どういうことで選びたいと思っているのか、はい、みたいなものも知っているし、
うん、
で企業の方もどんな感じで、いい人材マッチする人材を集めていったらいいんだろうっていうこともあるじゃないですか、
はい、
その辺を両方ともすごく勉強されているので、私それから副編集のクレさんなんかも一緒にね、はい、それから大学の先生なんかも混じりながら本当に研究のようなことを一緒にしているような仲間なんですよね。
はい、ありがとうございます、
はい、
おっちゃんとおばちゃんの根幹に関わるところの、
あ、その通りです。
共に研究している仲間の、
は
い、しかも先日8月に行われた、
う
ん、縁側で大人と話すというね、はい、ユニオンへの企画では宝月の方として、
うん、そうです、
学生の皆さんとも喋っていただいて、
はいはい、働く大人の一人としてね、
働く大人の一人として、
はい、だからもう皆さんね学生さんがやっぱり弓差さんとお話になるともうやっぱ魅了されてね、
あ、
こんな考え方の大人がいるんやとか、こういうふうな考え方で 仕事って選んでええにゃとかね、うん、そういういろんなことを学ぶきっかけになったかと思うんです。
あ、そうですか、うん、もうね、はい、ゲストを呼んで一言も喋らさない
。いや、いいですよ、
すいません、
びっくりしていると思います、ゆみさん
が。いや、いいですよ。
あれ、俺これ何だろう、これ聞く、面前で聞く会や
と聞いてますけど、ちゃんと。
いやいや、全然全然、どうですか、うん、今の紹介を受けての、
うんうん、
いやいや、もう過分なお言葉で恐縮しっぱなしですけど、
いやいやいや、
でもね、おっしゃる通り、うん、学生っていうか採用とかそういう場面ってね、うん、本当にこう今変わり始めてるので、
はい、
企業も追いつかなきゃいけないんですけど、うんうん、なかなかやっぱり追いついてる面と追いついてない面とあるので、うんうん、そこはいつも常にこう意識持って関わりたいなと。
園長さんは、はい、そのおっちゃんとおばちゃんっていう、うん、はい、その企業と学生とが出会っていく、うんうんうん、そのタイミングのことを、うんうんうん、ある種こう第三者的に見れるじゃないですか。
ま、はいはいはい、
だけど、うん、ユミサイさんって一つの会社の人事ですね、
うんうん
うん、人事としてそのことを学ぶ、う
ん、はいはい、
それは会社に還元するっていうことをしていくんですか、学んだ結果を。
ね、会社に還元は当然あるんです、うん、ただその還元だけで物事を進めると、うん、まあ、うまくいかないこともありますし、それがかえってミスマッチを生んでしまうと思ってるんですね。
こういうことです。
何ですか、園長さん、
何ですか、
園長さんの手柄じゃないです。ジムサシさんが素晴らしかったんですよ。
素晴らしいんですよ。私たち若手のアイデアで対談もさせていただいたことがあるんです、うん、若手がね、はいはい、そういう場を持ってくれたこと、その時にも、うん、大学の先生やらいろんな企業とか金融機関とか来てくださって話をしましたけど、うん、やっぱりね、新しいんです、考え方が。
いや、そう思いましたね。
うん、だからいわゆるね、ものすごくいい人材欲しいじゃないですか、はいはい、もちろん宝月さんも欲しい、うん、他のところも欲しい、その時にどうやったら本当に自分たちと相性のいい人たちと出会えるだろうってことを常々考えられてるんですよね。
はいはい、そうですね、
うん、そうなんです
よ。どうやったら。
いや、これ難しくてですね、うん、当然研究過程なので、うん、こうだっていう結論があるかないか分かんないんですけど、うんうん、
はいはい、
ただそのいい方と出会うという時に、
はいはい、
いい人いないかなってこう探り探りこうガサガサっとこう手を伸ばして、
うん、
いいかな、あ、違うわとかね、そういう出会いだけじゃなくて、実はこっち側、企業側もこの出会いをその引き取るというか、いい人だけ取ろうじゃなくて、この人にはこの人の物語があるので、そこと我々企業がどうやってその物語とこうつながれるかっていう、もうちょっと表現が難しいんですけど、
はい、
言葉にしづらいですよ。ただ出会って、
いや、すいません、リスナーの皆さんにお伝えしたいことがありまして、
はい、
いい話をすると全部自分のおかげみたいなことを園長が今ずっとリアクションをね。
いや、でも本当に
小さい声でマイクでどう思います？もうリスナーの人もどうしたらいいか分かんないんですよ。いや、いいと思いますよ。ちょっと園長さん静かにしてもらえませんかってリスナーの方今思ってる、はい、ところなんです。
そうです、うん、はい。
いやいや。
でも今面白かったですよ。その、はい、なんていうかな、逆に言うと、うん、企業が出会った時に、うん、その出会いを、うん、いい出会いにする努力をする、うん、みたいなことですよね。
そうです、そうです、
引き取るっていうのは。
そうです、そうです。もしかしたらですね、あえて言いますけど、マッチしなかったかもしれない場合もあるわけですね、
はいはい、
でマッチしなかったわっていうふうにする時に、点数が足りなかったとか、
はいはい、
その学生が能力低かったっていう結論は簡単なんですけど、
うん、なるほど、
それやってるから極端に言うと就活があんな感じになるわけですね。
なるほど、
あんな感じってだから難しいです。
いや、自己肯定感を損失していく感じ、ね、
そうです、そうです、うん、で学知化をどう固めようかとか、
なるほど、
で結局 AI に任せて文章をダーッと書かせて、うん、で面接は型通りに喋るということが横行するわけですよ、
うん、
それは企業にとても不幸で、うん、学生さんが何考えてるかよく分かんないわけですよ、ね、
なるほど、
分かり合おうと思えばその多少のズレとか違ったなっていうところも企業が分かった、一緒にやろうぜっていう、この引き取れるかどうかっていう、これが僕採用力やって、
なるほど、じゃあ、あなたのストーリーはオンリーワンのストーリーやでってまず評価するって
ことよね。あ、
それをうちとの連続性でストーリーが展開できるかどうかを見てて、まあ、はいはい、うちじゃない方がいいんじゃないっていうこともあるよって
ね。あります、あります、そうです、実はありました、うんうん、うちじゃない方がいいんじゃないかと、それそのいらないんじゃなくて、やっぱりそういう意味ではあなただってこういうことしたいって言ってるやんって、
うん、
だけどうちのこういう考え方が好きだって言ってくれてるけども、うん、いや本当に考えた場合違うかもしれないよっていうことは、う
ん、言わなきゃいけない、
言わなきゃいけないですね。それも含めての多分採用活動じゃないかなと思うんですよね。
いや、あの、痛く感動している。
もうでも私だけじゃなくて、あの縁側に来た学生がみんなやっぱ感激するわけです。こういう話を聞いてね、
その態度で面接官がいたら、うん、やっぱ感動するよね、学生さんも、うん、
で別にそこに就職しなかってもしても、
う
ん、それは全然一つのね、あの歩んでいく時の一つの分岐点なだけで、うんうん、何もそんな、なんか挫折とかね、そういうのとまた違う話じゃないですか、うん、でそんなことをやっぱりこう思わせてくれる人がいて、
いや素晴らしい、
うん、そういう見方で他のとこも見ていけば、なんか本当に今のような、先ほど学知化って言われたけど、学生時代力を入れたことっていうのを略して学知化って呼んでるんですけど、うんうんうん、その学知化を作るためにわざわざボランティアをやったらするとかね、
しかも全部数値化してね、
数値化して言わないといけなかったりね、はいはいはいはい、私はもう学生時代あのバイトに7日間のうち6日行ってまして、
7日のうち6日ですね、
そうです、
5日より多いな
もうとか数字を無理やり本当なんですよこれね、作ってね、
そうです、
本当に
いっぱい悲惨なあるんですよ、うん、例えばそのコミュニケーション力を高めるためにバイトやっていましたと、うん、何って聞いたら、うん、レジ打ちなんですよね、うん、絶対違うやんって、うん、家から近かったやろってそうですって言うわけよね、うん、それで何言わへんねんと、うん、家から近くて便利やったから行ったってバイトでね、うん、十分それで話よろしいやんと、うん、それなんかこう何々を身につけるためにこんなことやって、うん、でこんな風になりましたって言うからね、うん、そんなね片足張らなくていいと、うん、家から近かったらやりましたみたいな、
うん、いいよね、
いいですよ、思んなかったわでいいんですよね、うん、そういう話をしたいんですけど、う
ん、そだから本当のことを喋ったらダメやっていう都市伝説が、あの、ね、これ本当に流れていて、あの統計取ってますから、うちはみんな言ってますからあの学生さんたちが悩んで
そんな研究している2人が、
はい、
先日行った、うん、まあね、
うん、
縁側
イベント、
言うて縁側イベントね、うん、まあ、何回も報告してますけど、うんうん、それに対して弓指さんがどう思ったかいう話をね、まあ一応なんていうか、うん、一応なんていうかな、振り返ってみようぜみたいな、
はいはい、そうですよね、
うん、それどうですかね、
はい、いや、やっぱ面白かった、何よりびっくりしたのはやっぱり劇のレベルが上がってるという
劇のレベルが上がってる
あの本当にそうです、
ですよね、
これ皆さんね、どういうことかと言いますと、はいはい、学生さんたちがリラックスしたいって、うん、本当にリラックスしたいっていうアンケートがあったので、
なるほど、
あの例えばこういう就活あるある、こういうところが気になってるみたいなことをね、うん、あの事前にリサーチして学生演劇の人たちに演じてもらうわけです、
ね、アイスブレイク用とね、 それをきっかけにまた喋ると、
そう、うん、3分ほどの本当に短い、はいはい、あのコントのようなものですけど、うん、それが本当に
面白かった、いや本当ですよ、3回4回、ね、
はい、もう5回目
でしたけど、はい、だんだんレベルが上がるというか、
あ、それ素晴らしいですね、
ちょっと見させられるというか、
はいはいはい、
なんか入ってる時ありますよね、元気にね、
そうですね、
本当にこれは感じました、
まあ、それはすごいなと、非常に評判もよく、
いや本当です、
うん、それきっかけにまあ喋ってみたりして、
そうですね、まあ、関係なかったりもしますけど、
うん、そうです
その学生さんがね、聞きたい質問があるじゃないですか、
うん、
それを持たれてるので、うん、まあ、できるだけ答えようかなっていうことであるので、
うちは事前にね、学生さんにどんなこと聞きたいっていうのを事前に全員とヒアリングしてるんで、全員にヒアリングして若いスタッフが、
こんなにラジオだけでも生きてるって伝わるんですね
いやでもあのそんなに細かくね、ただのお見合いみたいなことではないんですよ、
なる、まあ、わかります、
ね、あ、それは間違いないですよね、うん、語るし、まあ、向こう僕の意見も言いますしね、うん、学生さんもいろいろ意見言いますしねっていう、う
ん
う
ん、その、まあ、具体的にはうちわに事前に、うん、こう僕こんなん聞きたいですみたいなことが書かれてるんですけど、うん、まあ、それ見てあげて、あ、こうどんなん思ってんのとかって聞いていくわけですよね、
うん、そうです、そうです、うん、だからあの例えば単純に福利厚生どうですかって質問もたまにありますけど、はいはい、まあ、それは多分背景があるんですよね、
はいはい、
それを聞いたら理由があるわけですよ、だから単純にあ、じゃあ休みは120何日って答えることもしますけど、うん、なんでその質問に立ったかを聞くと、いや実はねと、やっぱ会社不安ですと、うん、自分の時間取れるのかなって話になるわけですよね、
はいはいはい、
自分の時間って何やろって、もうこれやると時間が足りなくなるので、うん、まあ、そこそこで終わりますけど、うん、そうやって話聞いていくと、うん、彼らやっぱ本来思ってることいっぱいあるんですよね。
なるほど。
でもほとんどおっしゃったこう縁側以外のイベントって言ったことは悪いかもしれませんけど、うん、なかなか出せないですよ。やっぱり合同説明会やったらさ、いいこと言わなきゃダメですからね。
本当ですね。
そうなんですよ。
素敵な大人です本当にね、学生さんたちがもっと弓指さんの話を聞きたいって言ってアンケートに書いてくるんです。
ああ、まあそうやろうな。だってさ、本当に言いたいとこまで聞いてくれはるわこの人と思うからよね。
そこまで言っていいと知らなかったって、うん、そんなこと言ったらあかんと思ってますもんね。
いや、そこなんですよ、うん、僕やってることで結構それシンプルなんですよ、うん、 本音教えてっていうだけのことをやってるだけでもあるんですよね。だからその難しいこと言ってないんですけど、学生さんがねこんな話なかなかできないとおっしゃっているんであれば、うん、やっぱ普段のやっぱり就活もうちょっと見直して、うん、もっとねその等身大でやるというか、うん、いうことはいると思うんですよ ね、
なるほどね。
うちのイベントに来るといいですよ本当に。
くそなんかいいイベントやったみたいな会になりそうや。
いやいやなかなかね本当にこんな大人が真剣にね採用活動のもう第一線で ね、
いやそうね、
どんな話をするかっていう話なんですね、うん、そして本当にやっぱりあのそれは宝月工業さんにフィードバックされることでもあっていろいろなことにつながってくる。
そうなんですよ、うん、だからなんか急がば回れ的な、うん、なんかうちのうちのじゃなくて、うん、就活そのもののことを考えて、うん、学生一人一人のことを考えて、うん、本当にいい意味でうちに来る意味があるんやったら来たらいいやんっていう態度が一番実は
いいと思いますね。
いい出会いを生んでいく、はい、ということなんでしょうね。
おっしゃった急がば回れその通りなんですよ、うん、今すぐ目の前のこうなんか実りというかね、うん、収穫を取ろうとするあまりやっぱ間違えるんですよね。
なるほど。
喉からからやったら泥水もすすろうとしませんか、はいはい、美味しくないじゃないですか。だから冷静に見てああこの水かなってどうだろうなっていうねそういうのいると思うんですよね。
なるほどね。
どう思います？
もう時間が来てる
はいはい、はい、
素晴らしいでしょ。
いやいやいや
本当にだからもう一緒に研究を今してるんです、
はい、
企業の皆さんと私たちは、
はい、分かってる研究してるのはもう分かってるってみんな思ってると思いますけども
はい、
はいはい、
なのであの研究のところどころで来てください。
うん、いや、
わかりました。はい。
はい。
いはい
ね、
ぜひぜひ。
なんか、ものすごくみんないろいろあって気づきのある、
はい、
学生にとっても企業にとってもね、うん、あの、お話なので。
まずここにクレさんが入ると、ものすごく熱いことになります
ね。それも特番1時間かかりますからね。そういう回もあってもいいかもしれません。わ、はい、かりました。時間来てしまいました。もう一度、はい、お名前と自己紹介お願いします。
はい。宝月工業株式会社の弓差と申します。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども弓差さんからリクエストいただきました、
はい、
ビーズで願い。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。就活中に、
はい、
よく聞いたかも。
あ、弓差さんの就活の時に。
そうですね、うん、なんかまあみんないろんな思いで音楽を聴くんだと思うんですけどね。
そうですね。
なんとなく励まされたのもちょっとわかるなという曲でございました、うん、お送りしたのはビーズで願いでした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、すぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
はい。
まあ、サウンドロゴ紹介、
うん、
今日はどこ、
先ほどゲストで来てくださった、
なるほど、
はい、宝月工業さんのほうちゃんのあの曲を。
これはいっぱいあるよね、
うん、
聞いてもらえますか、まず。
はい、はい、
ほうほうほう月、
月曜の朝行きたくなる会社、宝月。鉄板を切ったり曲げたり穴を開けたりつなげたり、
ほうちゃんに出会えてよかった。そんな言葉が聞こえてきます。
これはね、
うんうんうん、
実はまあまあ難しいお題をいただいた回ではあったんです、は
い、うんうん、まあ分からないのが当然みたいな形で進めないといけないんですもんね。
そうなんです、うん、ホームページに聞いた人が行きたくなるっていう、う
ん
う
ん、ほうちゃんって何やろ
っていう形はなんかどうかなみたいなね、はい、そのサウンドロールの役割として、
うんうん、
でこうつまりそのほうちゃんというわけがわからないことが中心になってるわけですよ。ほうちゃんに出会えてよかったっていうね、うん、でこれをそのなんかこう方月っていう言葉をすごくたくさん言いたい、
うんうんうん、
でほうちゃんは何なんかっていう疑問は残したい、はい、みたいなところで作ったので、もう出だしからほうほう方月、
はいはいはい、
だからほうちゃんが泣いてるんかな、うん、でも方月って言ってるな、うん、で曲の中でも方月方月っていろんな声が言っているという、はいはいはい、まあ、そういう形でこう連呼型なんですよ、サウンドロゴ的には。
なるほどなるほど、
いろんな場所に方月が散りばめられている、うんうんうん、でも方ちゃんが何かは分からないっていう、なんかそういう不思議な、う
ん、なんか名前を連呼してとか社名を連呼してとかね、そういうのありますもんね。
そうなんです、
うん、
で加えて社長が言いたかったのは月曜日の朝行きたくなる会社です
って。そうですね、だからそこをしきりに言われてました。
だからなんかそこら辺のバランスがすごい面白くて作るときに、
はい、
でこう最後は音楽的にそういうテーマっ てなんか解決していくんだなっていうのがね、コーラスで方月が入ったりするっていうことで面白かったなという、ちょっと思い出深い、
はい、
そして皆さんにはああなるほど、あの弓差しさんがいるから、
うん、
こういうアイデアが出るんやなと。
そうですね、分かっていただけたかもしれません、
はい、嬉しいなと思います、はい、方月のサウンドロゴを紹介しました。以上、原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲、このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今日は炎上進行が担当します。先日ですね、ユニオン A のみんなで、ほぼみんなで、ボーリング大会っていうのをね、若手が企画して参加しました。はい、久しぶりにボーリングをしましたね。どれくらいぶりかな、まあ、10年は優にやっていなかったと思うんです。で、原田さんにも実は参加してもらって、若手とちょっと若手じゃないメンバーとに分かれて、2チームで、やりました。で、私も原田さんもどちらかというともうブランクがすごいんですが、結果的にその、ブランクのある組がですね、もうむちゃくちゃうまかったんですね。で、私も自分でこういろいろ思い出しました、ボーリング の思い出を。そうですね、大学の頃とかよく行ってたように思います。それこそ本当に朝から晩までやった日もあったし、昼からはずっとボーリングだっていう日もあったんですけど、女子なのでね、最初は本当に重たいボールが投げられないんですよね。だからもう本当に軽い軽いボールからやって、それでももうね、真ん中に行かないんですよ。皆さんもよく経験あると思うんですけど、もう右へ左へ、本当にガーターガーターっていうのをね、私一番悪かった時ね、全部10ゲームまでして8点っていう時がありましたね。すごい記録でした。びっくりするぐらい下手くそだったですね。それがですよ、それがもうね144とか出せたんですよ。これどうしてこんなに上手くなっているのかわからないんです。私もダメだった時の記憶ばっかりがあるので、どうやって上手くなったのかわからないけれど、なので若手たちがね、60そこそこ70そこそこみたいなスコアの時に、あ、私きっとこういう感じだったんだろうなと、なんかなんとなくですね、 若さが失われてる感じすら覚えてしまいました。うまくなっているはもう年を取った証拠みたいに思ってしまうようなもんでしたけれども、もう少しずつ少しずつゲームを重ねているごとにですね、その場でもやっぱりメキメキと若手たちはうまくなっていくんですよ。こうやって年を取っていくんだなっていうのを楽しく楽しく味わいながら、原田さんと一緒に高得点をもうがむしゃらに取った、そんなボーリング大会でした。今日はこんな曲をかけたいと思います。桑田佳祐&ザ・ピンボーイズでレッツゴーボーリング。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます、焼肉文豪。トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、
右腕が若干こう筋肉痛なのは私でございまして、
ね、いやいやいや同じくです、
はいはい、楽しかったです ね、
そうですね、
ボーリングを久しぶりにやって、
まあ、めっちゃ久しぶり。
140点台で良くも悪くもないみたいなところありますけども、
うん、私ほら8やったことがあるから、
それもねリスナーが8の方が難しい、うん右へ左へガーターにも程があるからな
はいはいはい、
うん、もう一回まっすぐ行ったらハッチやからね
まあね普通はね、
だから橋を一本ずつ行ったってことでしょ。
そんなこととか、そんなことやったでしょ、まあ、何にもなかった4だけとか
4とかね、うん、そういうことだと思うんですけど、あなたの言う通り、
はい、
やっぱり若手が、
うん、
メキメキ上手になることと、
うん、
やっぱり一個のことをしはらへんな思いましたね。
あもう試す試す
試す試すで進行と俺は生真面目に決めた投げ方でずっと投げてるっていう、こうやったらまっすぐ行くわって気づいたらずっとそれだけやってるっていうね。
そうですね、
それが俺はなんか年を取ったとは思わないけど、うんうん、そういうなんかそういう落ち着きが僕らにあった気がしました、
ね、なるほどね、
うん、
もうくのくんなんかすごいですよね。
毎回ちゃうねんもん
投げ方がね。
くのくんの悪いとこは、うん、違う人に聞きに行く
アドバイスを毎回。
そうそうそう、
うんうん、
で毎回違うカーブ投げてみたりとか、
うんうん、
そんなするからね。
はいはいはい、
面白かったのは福島さんが、
うん、
うちのね、
はいはい、
ちょっと体調悪くて
そうそうそう
来なかったんですけど、
うんうん、
誰よりも僕が点数はいいと思いますよっていう。
そうやね、みんなの LINE を、ね、見ながらね、
見ながら、
あこんなんやったら僕2泊行ったことあるんで、
全員がかかってもいいやーって、ねまあ、ボーリング場で言うっていう ね
投げもしんとね、
せんと僕一番ちゃいますかねみたいな雰囲気を出してくるという。
びっくりしました、
びっくりしましたね、はい、まあそんなことでございまして、
はいはい、
楽しいボーリング大会でございました。
はい、
いつかね、
うん、
このラジオ番組のボーリング大会もあってもいいぐらい、
はい、やりたいな、
それぐらいの
もうやりたい
ぐらいの、
うん、
あこんなおもろいにゃって思ったという
本当にそうでした、
ね、
うん、いい親睦会でしたね。
そうでしたね、うん、皆さんに会いたいなと思っている私たちなんですが、
はい、
2つ、
はい、
皆さんにお会いできるチャンスがあることがありまして、
はい、
1つはもう来週です、
うん、
10月4日です、
うん、
大阪でございます、
はい、
グランフロント大阪、
はい、
今日新曲発表もしましたけども、
ね、はい、北館1階のナレッジプラザで、
はい
はい、
無料イベントでございまして、
はい、こたつ会議があります。
これは僕は11時半からなんですけど、
うん、
1時ぐらいにライブなんやって、
うん、なるほど、
で、あなた登壇されるのよね。
あ、そうなんですよ、うん、なんかね、いろんな編集長たちが集まって登壇して話をするっていうローカルメディアバザールっていう催しも中で行われるみたいですね。
はい、まあ、とりあえず来ていただいたら多分いろいろ屋台も出てて楽しいって感じになってると思います。
すごい楽しくなりそうです。
はい、はい、結構ゆっくりしてます。ブースがあって、うん、CD 売ったり、
はい、
半径も持っていくんでしょ。
持っていきます、ね、持っていきます。
だからなんか声かけていただけたら嬉しいなっていうのと、
はい、
登壇している編集長や、うん、ライブをしている原田を、うん、なんとなく応援する人がいるぞみたいな雰囲気をね、はい、皆さんに作っていただけたら嬉しいということで、
はい、
ぜひ大阪まで遊びに来ていただきたい。10月4日11時半から18時半のイベントです。
はい、
こたつ会議、はい、検索していただいたら出てくるんじゃないかと思います。そしてもう一つは、うん、いよいよ近づいてまいりました、
はい、
ハナダイス版半径 500m、
はい、
これ11月15日の土曜日 で、
そうです。
1時から、
うん、
KBS ホール、
はい、
開きまして、
はい、
1時間は結構ブース、うん、田中さんがいたりとか、
はい、
まあ、アンバーさんいてくれるかもしれなかったりとか、うん、まあ、そういうことがあって、
はい、
で2時からはなんか今年のテーマを、
うん、
止められてもやめられない
そうです
というテーマを、まあ、いろんな人が言ったりするのを受けて僕がライブしたりして、
はい、
で2時間ライブが、うん、ありまして、そしていよいよ5時からこの番組の公開生放送、は
い、
う
ん、皆さんぜひ来てください。
これはね、うん、何を見てほしいかというと、うん、炎上進行の震える手です。
いや毎回震えてるんですよ本当に。でも あそこで集まってくださる皆さんに本当に支えられてて、
はい、
もうそこばっかり見てます。もうあったかいから。
そうやな、
もうぬくぬくっていうね、もうそこでなんとなく元気をもらってます。
E プラスでチケットが発売されておりますので、うんうん、ぜひ検索していただいて、
ぜひ来てください。
大学生まで無料やからね。
そうです、そうです、
学生無料、
はい、
そしてそのラジオに、
うん、
すごい方が。
そうなんです、おっちゃんとおばちゃんのコーナーでね、はい、矢野部健一さんが
これもう、
はい、来てくださると。
知る人はもうえって今言うてはると思うんですけど、
ね、ちょっとびっくりすることでしてですね、まあ、銀座シックスでね、今もう矢野部さん一色に今なっております、はい、なんかぜひ皆さんね、シップスキャットの話も聞けると思いますんで、はい、ぜひ来てください。
現代アートですかね、うん、
はい、
もう京都を代表するというか、世界を代表する、
はい、
世界の、
うん、
世界の矢野部健一が、
はい、そうです、
生放送に生で来ていただけることが決定しました。よかった、
はい、ありがとうございます、
というわけでお待ちしております、
はい、
そんなことで皆さんに会える機会、大事にしていきたいので、皆さんぜひとも来ていただきたいと思います、はい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
メッセージいただいた方の中から抽選で2名の方に半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています、
はい、
プレゼント希望じゃなくてもお便りどんどん送ってください。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。